TBS Podcast。
石橋貴明のゲートセブン。さあ、石橋貴明のゲートセブン。今日のテーマは、存分に楽しもうオールスターゲームを深掘りということで、先ほども話しましたけど、26日、福岡、27日、松山で、オールスターゲームが、行われます。このオールスターゲームを一緒に深掘りしてくれるのは、オールスターでなんと MVP 獲得した回数史上最多7回まさにお祭り男清原和博さんです。
よろしくお願いします。
2回目の登場、
はい、ありがとうございます。
4番論に続いて、
はい、
中日のキャンプの様子などを伺いましたが、なんと中日の始球式に、
そうなんですよ、呼んでいただいて、あの AK レーシングさんの、うん、イベントで、
うん、
あの辰巳監督の、うん、椅子が AK レーシングさんになるっていうことで、うん、
は
い、
あの椅子、
はい、
はいはい、
そのイベントを呼んでいただいたんですけどね、はい、
中日ユニフォームを着て、
そうです、
2022の背番号で、
そうなんですよ、ビシエド選手よりワンサイズ大きかったやつを作ってもらったんですけど、お腹周りがパンパンでちょっと
何 L なのそれ。
それで 3L って言って
ます、ね、
3L、 はい、
すっごいでかいってね、先発投手のマウンドを汚したくないとマウンドに上がらず投げた高球が59キロ、
はい、そうですねまあドラゴンズって僕在籍もしてませんし、うん、OB でも何でもないんで、うん、ちょっとビジター感覚だったんですけど、うんうん、はい、
マウンド上がらず、はい、綺麗なままに先発投手に渡して、
ね、あの高さもおっしゃってた
んで、はいはい、はい、それで投げた高球が160キロ1キロ足りずっていう59キロっていうことだった、はい、そしてなんと、6日の日に西武中村選手が、
はい、
これが清さんが持っていた不滅の記録と言われた、
はい、
最多三振を更新したという、
すごいですよね。
これ清さんどうなんですか、こうある種打席に立たなきゃ三振はできないから、清さんにとっては大きな勲章だったわけでしょ、
はい、いや僕にとっても、三振と、うん、僕タイトル持ってないじゃないですか、うん、持ってるのが三振とデッドボールと、
うん、
オールスターぐらいしかなかったんで、
うん、
でも中村選手は行くだろうなと思ってましたけどね、何年も前から、はい、うん、
これどう抜かれた瞬間どういうなんか気持ちが、
もう自分の三振記録は古い記録なんで、うんうん、子供たちにとってはすごくいい記録になったんじゃないかなと思いますけど、ね、
これだけ振ってもいいんだと、
そうですね、
アウトは一緒だと、三振も、は
い、だから今ちょっと子供たちがそういうそのボールを当てるとか、うん、そういうな小さくなってきてるような気がするので、
はい、
もうしっかりバットを強く振るっていう意味では、うん、中野選手を更新してくれたことによって僕の三振記録が出て、
うん、
これからの野球やっていく子供たちには、
うん、
いいメッセージになったんじゃないかな、
励みになると、
はい、
三振 OK と、
はい、
これでなんとですね、この最多三振の記録が1位が中村選手になって、
はい、
2位が清さんになって、
はい、
3位があれと思ったんですけど谷繁君なんですね、
これでちょっと対談させてもらったんですけど、結構自信持ってました
まあ、谷繁君の場合はそうですね、ホームランバッターという、いや高校野球の時はホームランバッターですけど、プロ入ってからそんなホームランバッターっていう感じじゃないんですけど、最多三振ってゲーム数出てますからね、
すごいですよね、
3000試合出てますからね、
はい、まあ、その分もあると思うんですけど、やっぱり谷繁選手の場合はキャッチャーという部分もあるんで、はあ、やっぱりそっちに重きを置いてたかもしれませんよね、変にランナー出て塁に出て疲れるよりもみたいな、
あ、振って、
はい、
早くレガースつけようとか
、まあ、そういう僕がキャッチャーだったらそうなりますよ、ね、1人まで走るのめ
ん
どくさいしみたいな
独特のまたですね、谷繁君も野球感持ってますからね、
はい、
なんと清さんの記録を中村選手が抜いたということで、
はい、
さあいよいよですね、はい、オールスターが始まりますから、
はい、
7回も清さん MVP、
はい、
これってやっぱ清さんは、
はい、
MVP 狙ってたわけですか、
いや、その当時はですね、うん、セリーグと試合できるのが、うん、オールスターゲームとセリーグの選手と、うん、それと日本シリーズしかなかったので、
うん、いわゆる交流戦がなかったわけですね。
そうですね。やっぱりその自分たちの実力を示すことができるのは、うん、そのオールスターゲームと日本シリーズしかないっていうのは、うん、絶対にパリーグの選手はセリーグに勝つぞっていう気持ちがすごい強かったですね。
燃えてた。
すごかったですよ、ベンチは。やっぱり
1年目なんて どんな感じだったんですか。
いや、1年目はね、やっぱりすごい方が、先輩の方がいらっしゃったんで、まあ、山田さん筆頭に東尾さんもいらっしゃいましたし、だからもうベンチの椅子に座れなかった感じでしたね。
座れないんですか、1年目は。
僕は座れなかったですね。
東尾さんいて、山田さんいて、
はい、まあ、秋山さんも当然いらっしゃいますし、うん、まあ、秋山さんもですら若手に入ってくるんじゃないでしょうかね。
すごいな、はい、この中で高校を卒業して、はい、まだ数ヶ月の清原青年がベンチに座ることなく立って。
そうですね、なんかそういう印象ありましたね。テレビを見出したばっかりだったんで、うん、ましてやセリーグのベンチ見ると、うん、それこそもっとテレビを見出したばっかりだったんで、まあ、江川さんもいらっしゃったし、はいはい、バースがいたりとか、
はいはい、1年目って誰かと話してちょっと感激したみたいなのはあったんですか。
いや、あの、東野さんにはその苦手なピッチャーと話しろというふうに言われましたね、
はいはいはいはい、前回のあのアニマルと話したっていうのはそれ
ですか。それだけ覚えてるんですけど、あとはほとんど覚えてないですよね。
誰かの例えばセリーグのバッターのバッティング練習をじっと見てたとかそういうこともないんですか。
いや、もうとにかくわちゃわちゃなんですよ、オールスターって、うん、そのマスコミの方も多いですし、そのインタビューも多いですし、だからそのセリーグのバッターでもちゃんとフリーバッティングする人いないんじゃないですかね。
あ、時間的にそういう、
はい、だから普通の練習とか普通の試合っていう感覚じゃないんで、うん、はい、だからパリーグの選手でも暑いからもう何もせえへんという人もいますしね。
この辺がやっぱりパリーグですよね。
そうですね、
あの、何もせえへん。下手すりゃもうずっとタバコ吸ってるって。
そうですね、
その時代ですよね、はい、やっぱり、
ね、もうベンチ裏は黙々ですから、ね。
いやー、すごい。もうだから1986年にでも出て、
はい、
もう第2戦もう打ったバッピッチャーがいいですよね。太陽遠藤投手。
そうなんですよね。まだそれ大阪球場だったと思うんですけども、うん、まあ、両親を招待できて。
あ、お父さんお母さん見てるんですかこの試合。
はい、それで MVP 取れたのね、はい、もうただ江川さんから三振したのは悔しかったですけど。
あ、江川さん投げてるんですか。
はい、全部ストレートで三振して。
遠藤投手は何を打ったんですか。
なんかチェンジアップ気味の球だったと思うんですけども、はい、
これで MVP です。
まあ、それも記憶にありますけど、その試合前のホームラン競争で7本か10スイングで7本か8本ホームランを打ったのはすごい印象に残ってますけど、
ね、それ1位。
そうです、はい、
優勝。
はい、優勝というかそのパリーグが勝ったっていう。
あ、当時そういうパリーグ対セリーグっていう、
はいはい、
それでパリーグが勝って、
はい、
当時の第2戦のこの MVP で賞金とか賞品って何だったんですか。
自分たちの当時は MVP が200万で、うん、その次が100万とかじゃなかったですかね。
そういう200万とかってそれ当日もらえるんですか。
多分その当時3試合あったと思うんですよ、はい、オールスターゲーム。はい、そのギャラはキャッシュでもらえたと思うんですけど、賞金は多分振り込まれたんだと思うんですけど、
ね、あ、じゃあその日バーッと飲んじゃったとかそういうことはないんですよ。
まあ、あの一回仙台、違う、福岡で撮った時は泣かせ飲みますって言いましたけど、はい、あの与田さんからですね、ホームランやった時ですね、はい、はい、
もうとにかくすごいんですよ。もう打率は3割6分5厘、歴代2位、はい、1位がイチローなんですね、3割9分4厘。
すごいですよね。
安打数46安打、4位、
はい、
野村さんはでも48安打って、
すごいですよね。
すごいよね。そして本塁打数13本、 はい、王さんに並ぶ歴代に1位浩二さん14本もう一本打ちたかったですね。
そうですね、それすごい狙ってたんですけどね、足らなかったですね。
で打点は歴代1位34打点、はい、王さんの31打点を抑えて第1位、はい、そして先ほども上がりましたが三振数も歴代1位40三振、
はいはい、
やっぱりこうこれだけのメンツで集まるとみんなプロは自分のいいとこ見せようっていうふうに思って当然出てくるわけですよね。
まあ人気のせい実力派って言われてましたから、うんうん、まあその中でもやっぱりパリーグの投手陣もそうでしたけど、うん、そのなんていうんですかね、ガチンコ勝負じゃないですけど、うん、ストレートで真っ向勝負っていう形が多かったですね。
やっぱ江川さんにさっき、はい、全部まっすぐで三振だったというように、はい、もうとにかく一番ストロングポイントで攻めてくるわけですね。
そうですね、やっぱりそれがそのオールスターゲームで唯一できることみたいな、
うん、
はい、
だからあの藤川君も全部まっすぐで三振取ったとかね、いうのもありましたよね。あの、外国人選手
カブレラに
ギリギリ見せて、
僕その時三塁ランナーコーチだったんですよ
三塁コーチやってて、
はい、
これカブレラ、はい、カブレラもすげえ振ってましたもんね、
怒ってましたよね。
怒ってやっぱあれちょっとプライド傷つく、
ね、傷つきましたよねバッターとしては傷つくと思いますよ。
まっすぐだぞ次見せられるのは、
はい、
やっぱりとにかくじゃあその実力の場だっていうことをこのテレビも含め全国放送で見せつけてやるんだっていう思いがやっぱ強かったんですね。そうなんですね。
だからパリーグほとんどもうそういうテレビの放送がなかった時代でしたから、うんうん、はい、
これ例えばこうパリーグの中で監督さんとかどっかのエースだとか4番とかと話すのはありなんですか、は
い、いやもう挨拶するのが精一杯ですよ
それは1年目でしょ、はい、1年目だけど、はい、それだって団体協賛だって、中堅からベテランの域ぐらいになると、はい、真ん中にだんだん座るようになるわけでしょ。
でもやっぱり自分たちの世代のすごい先輩たち、うん、あの監督じゃないですか、うん、だからその今日行けるかって言われてもはいしかないですよね。
やっぱそういう感じですか、
はい、だから雑談するっていう空気感もないですよ、ね、
ない、
はい、
なんかそういうことちょっと技術論を話すとかそういうなんか下の選手も出てくるわけじゃないですか、だんだん、
はいはい、
となんかちょっと技術論を交わすとかいうことも、
いやすごくあの印象に残ってるのはあの、はい、金本選手がカープで初めてそのオールスターゲームに出てきた時に、はい、まあ、当時僕ライオンズだったんですけど、はい、まあ、チームメイトの大塚選手っていたんですけど、はい、同じ東北してたわけで、
あ、そうですよね、
その時に金本選手と結構話したのは覚えてますけど。
金本選手兄貴とどんな会話になってますか。
いやその当時はね、まあ、すごい線も細くて、うん、なんか大塚になんか頼んで僕と、うん、なんかコンタクト取りたいみたいな感じで、うん、それからの付き合いが始まったんですけどね。
やっぱ金本選手は清さんなんかその時聞いたんですか。
いや
アドバイスもらくださいって。
いやそういう感じではなくてもう直立不動でしたよね。
あの何も言えず、
はい、
もう清さんの1年目みたいな感じで、
そうですね、
ベンチの一番端っこに立ってるみたいな感じで。
だからもう金本選手僕一切しが、うん、違わないんですよ。
え一個違い清さん。
そうです、そうなんですよ、はい、
あ、そう、意外とちょっとイメージなかったな。3つ4つ離れてるのかなと思って。
一切なんですよ。でも金本選手はもう福祉大から入ってきてるんで、
はいはい、
だからすごくそのプロでの年数はすごく僕は高卒で入ってるんで、
うん、4年分違いますもんね、
はい、
あ、なんかすごいイメージ3つ4つ離れてるのかと思った。じゃあこのオールスターの名勝負ありますけど、
はい、
僕はね与田君から打ったこのホームランっていうのがね、この90年のこれ ね、この後なんです。清さんが与田からが当時与田が、セリーグの、新人で1位で選ばれて、はい、パリーグの1位でノーが選ばれるんですよ、
はい、
で清さんがギャッすげえホームラン打って、はい、うわすっげえと思った後、落合さんがノーからまたレフトにすげえホームランです。その時にインタビューした言葉が、うちの若いピッチャーが清原に打たれたから 打ち返した。テルンはもうそのセリーグとパリーグの4番の意地要するに与田は中日でしょ、
そうですね、で
それをが清さんがギャンって打ったもんだからそれ見てメラメラしたんだろうね、うちの若いもんが打たれたからつってギャンこれこれですよこれ、ノースリーからだもん、
そうですね、場外ですもんね、
ノースうわうわやっぱ絞れてる清さんからだ、ね、このぐらいまで絞ってすげえ体大木さん大木さん森さん綺麗な体してんなーすげえなー、うーあちょっとちょっとシュート回転して真ん中入っちゃってんだな、
そうですね、ヨーダも、まあ、ヨーダさん的にはノースリー
から打ってこねえと、
いやあのフォアボールだけ、
ね、なるほど、それでねこのあとねこの後落合さんがね打つんすよ、
すごかったですよね、あれ高めのボール球
すごいんでのももうビュンビュンいってんだけどガタンってね、これすごいですよ、
もう手袋はめてるからもうガチじゃないですか、
ガチなんですか、
だからメジャーリーグでやるときとか、あの日米野球とかそういうときはめますよ、
あ普段は素手なのに、
はい、
加藤田さんいた、確かに
この時ものすごい暑かったんですよ、だから足で滑れたくないっていうのがあったんじゃないですか、ね、はあはあはあ、やっぱり野毛投手の球力あるじゃないですか、
うん、うわ野毛もう綺麗な体してるうーすげえ落合さんのこの雰囲気、あああのフォーク手で出ちゃうんで、もうあれはもうまっすぐ一本で打ってフォーク来たらごめんなさいっていう感じだね、
まずああいうハーフスイングしないですからね落合さんは、
あそう、
はい、もうまっすぐ一本に張ってるんじゃないですかね、で普段もっとベースにひっついてるんですよ、うん、ちょっと離れてますからもうインコース、
うー早いねのもも、今私たちはですね映像を見ながら喋ってるんですねのもも秀夫のねストッキングのあの長さとかね時代を感じますよね、誰だけ伸ばして履いて、ワンスリーうわすごいわ、もう大木さん背中向けちゃってるもん、うわいやいやいやかっこいいぞこの2人の対決が、いい対決だよね、うん、これが僕はね忘れられない清さんとの与田とのホームランと、
そうですね、
そしてそのすぐ後に打ち返した落合さんの、まあ、若いうちの若いもんがやられたからもう喧嘩かっていう
やっぱりセ・リーグの4番は誰か、うん、パ・リーグの4番は誰かってすごい意識しますね、やっぱね、
あそういうことですか、はい、やっぱり4番同士はもうがっぷり四つで戦うっていう、はい、それでこれも忘れられないんですけど、桑田投手と87年、
はい、
甲子園での初対戦、
はい、
初球のまっすぐをレフトに、う
これ多分、桑田からしたらあの高さは僕打てない高さになってるわけですよ、普段打てない高さ、
内角高め、
いやいや真ん中より、村本付近だと思うんですけど、
うん、
この年すごい調子良かったんですよね桑田自身が、うん、それでなんであの高さを打てるのみたいな、
あ確かに高い、あ高い
高いでしょ、
僕ボールだね、はあ、見逃せば
いつもあそこ僕空振りするとこなんですよ、
うん、
やっぱりそのねなんか変な力が出てきた
甲子園で、
はい、
それも場所は甲子園で、はい、
まあ、それでパ・リーグらしいと思ったのが、うん、なんか山田さんと東野さんがやたらはしゃいでるわけですよ、
うん、
勝負してたみたいですけどね
何を勝負してた、多分 夜の飲み代をどっちが払うかを多分勝負してたんだと思うんですよ、で清さんが勝ったら多分東野さんがおごってもらえて、
いや多分東野さん桑田にかけてた桑田に張ったと思う
じゃあその日は払いだったのね飲み代
普段この高さが出ないですから。
あ、そう。じゃあ逆に言ったらデータ的にここが弱点だっつって初球ここ行ってるっていう。
多分そうだと思いますけどね。
いや福本さんとかいるもんな、すげえな。87年のこの対決もそんな話があって、はい、そして2005年、
はい、
松坂大輔、つまり清さんはもう巨人に移って西武の松坂と、はい、これが場所がまた西武ドームと、
あ
の神様なんかちゃんとなんか脚本家頼んで書いてるのかなと思いますよね。
あの時もなんか感無量でしたよね。やっぱりジャイアンツユニフォーム着て、うん、その松坂投手と対決できて、多分レフトのあれ天井に当たったと思うんですよね、はい、
これですよね、
はい、
おお早っ、大輔も早いね。
そうですね、
これちょっと笑ったのは何、これ早っと思ったの、危なかった、
日本に行ったから
頭に来たから、頭の方にボールが初球行って
向けてましたね。
ああ、いい真っすぐだ、外の。
僕も血管ぶち切れぐらい振りますからね。
すっごいやっぱ、まあ、大好きな球がまたブンってくる感じだもんね。もうこの時は清さんかなり貫禄出てきてるね。
そうですね、体だいぶ大きくなってますね。でも飛距離がめちゃくちゃ出てる時でしたね。
ああ、力入ってもちょっと高めにもう抜けてきちゃってるもんね。
早いですよね、やっぱりね。
キャッチャーミットがぐにゃってなってるもん、はい、取ってから。あ、これ入ってなかった、やっぱ行ってるわね。
はい、
これ当時、これで認定ホームランなんないんですね。
あの西武球場はそういうのないんですよ。東京ドームあるんですけど。
あ、西武ないんですか、そこで行ったら。はい、インプレーになっちゃうんだ、
その当時
フェアに落ちたら。
はい、その当時あんまり西武球場で当てるしなかったんじゃないですか。
あ、これ入ってるわね、当たんなかったら。はあ、これも忘れられない。そして次の年の藤川球児、
そうですね、すごかったですよね、
全球ストレート。やっぱりそうね、2006年2005年だと大輔とか、
はい、
藤川君はだから6年目とか7年目ぐらいだから、はいはい、バリバリだよね。
はい、馬力ありましたね。
ね、
はい、
21号、
はい、
一番ピッチャーとしてもゲンゲン来てる
時。逆に僕はちょっと落ち目になっていってる。
全球ストレート勝
負。あ、これですよ
ね、 これカブレラ
ね、藤川投手はカブレラに。
この時に本当にさ思うけど、藤川球児君ってまっすぐ揃えるんだよね、指。ああ、ほらほら、
ま、漫画の世界ですよね。
ちょっとカブレラお前ふざけんなって感じだもんね。
もうカブレラってとにかく陽気なんですよ、
うん、
ベネズエラ人で、
うん、はあ、キヨさん、
はい、三塁ランナーコーチャーで、
うー、
カブレラのこうアームカールって100キロでやるんですよ、
はい、100キロ。
僕らベンチプレス100キロ何回かやるんですけど、あいつこう手首だけでグッグッって100キロやるんですよ。
でかすぎるもん、カブレラ。
153ですよ、多分今のスピードガンだったら160は超えてますよ。
それってやっぱスピン量でしょ。
そうですね、
スピン量半端ないでしょ。キヨさん、
いや、
何をこんな
当たらなくてよかったです。いや、結局対決するんですけど、
うん、
まるっきり最後三振するんですけどね、
うん、
全然無理でしたね。
すごいんだ、
はい、まだジャイアンツ時代だったらなんとかなったと思うんですけど、もうオリックスの時はもう膝壊してましたからね、
はあ
はあ、分かってて当たんないんですから。
真ん中だもんね、それも今の球。
カブレラも絶好調の時ですからね。
岡田監督がほら自慢げだもんね、うん、打てないだろ藤川の球はって感じで。
そらそらやろみたいな。
そらそらそらそらそらそら。すごい。 駅をさ、ちっちゃい時、小学校とか中学校の時に見てて、はいはい、この試合、このゲーム、この対決良かったなってオールさんなんですか。
やっぱり伝説とその残ってる江梨さんの9連続三振とか、それを江川さんが再現しようとしたじゃないですか。
8まで行ったやつね、
はい、で大石さんがセカンドゴロ打ったじゃないですかえっと思いましたよね。
あれなんで江川さんカーブ投げたんだろう、本当に今でも思ってるんだけど、あれまっすぐだったら大石くん三振でしょ。
なんかびっくりしてるの当たりましたね。
猫とひょってポッテポッテセカンドゴロ、はい、出川さんもあって顔すんだよねあってやっちまったみたいな。
いやオールスターでねこの9連続三振ってすっごいと思いますよ、
ね、でも
パリーグの猛者たちを。
そうですよね。でもここで最初のパリーグの一番バッター最初福本さんですけど、福本さんが江田さんの9連続三振の時出てないんですって、オールスターに。それで釣りかなんか行って帰りにラジオを聞いてたらパリーグが8連続三振してると、なんやそれパリーグと思ったら、9人目の打者が代打で加藤さんが出て、加藤秀さんが出てた瞬間、 あ、これ決まりやって他におらんのかってラジオを聞きながらタクシーの中で、他におらんのかこれ9連続やって
PL の大先輩ね。
あ、そっか PL だ、はい、
阪急の3番バッターですよ、
うん、はい、でももう福本さんはラジオで代打加藤さん、これあかんわそれ他におるやろって言ったっていう
ね。こブーマンも三冠を取ってますからね。
あ、この年、
はい、
そうだって落合さんも全然だったもんな。
もう全部振り受けてますよね。
なんででもね、この年江川さん良くないんですよ。
あ、そうなんですか。
オールスターはそんなね調子良くなかったんですよ。だからこの日だっけ、なんで江川さんこれを、うわ栗橋さんだもん、これ帝京商工っつって、帝京のくっつく前に2つ帝京商工、帝京高校ってあって、帝京商工の4番です栗橋さん。一度もお会いしたことないですけど、
江川さんすごいですよねやっぱり。
もう落合さん、
みんなやっぱり 僕ら子供の頃江川さんの方真似しますよね。一回こうピュンってなる、
一応かかとクッてヒールアップして、
はい、
僕もすっげえ真似しました。もうだってさ、球速でいったら142ぐらいなのにちょっと振り遅れてますもんね。
そうですよね。なんかこの頃のスピードがやっぱ全然違いますよね今はね。
あ、石毛さん、はい、すげえな、福本さんと石毛さんってやってんだね。
もうこれパリオン選手必死で言ってると思いますよ。
いやその
はい、
実力のパワーを見せつけるって言って、はい、向こうはエラーだと、はい、巨人のエラーだってことで、はい、王さん、
伊藤さんも若いですね。
伊藤痩せてるなおい
僕だけじゃないんですよ、だから
こないだね、こないで言ってた斉藤和美くんが、ええ、プロ野球選手は終わってからね、みんな体型どんどん変わってるじゃん、はい、あれはダメだって。だから自分はいつも綺麗な体型
シュッとしてますよね。
すっげえかっこよかった、
自分より身長ちょっと大きくて顔こんなちっちゃい、
モデルさんみたいだった、
はい、
でも自分はちゃんと筋肉は落ちてしまったけど、ちゃんと太らないように必ずトレーニングしてる、
そうですよね
いや懐かしいな。
僕はまだ昭和感満載ですよね。
うわ王さんこれこの
独特な拍手をしますよね王さんは。
で大石と関根さんだ。
あ、関根さんいますね。木村さんもいます
ね。木村さんいるわ。
あ、これ
だ。なぜこれだ。いやこれは清さんの思い出の小さい時。
そうですね、やっぱり子供の頃やっぱり見てましたよね。
じゃあ今年のオールスター、
はい、
出場メンバー一応こういう形になってますけども、はい、楽しみにしている選手誰ですか、清さんは。
やっぱりそのセリーグパリーグって見ますと、うん、まあ投手が、青柳投手選ばれてますし、
うん、
セリーグは、
うん、
パリーグは佐々木投手ですよね、
はい、
どうしても佐々木投手になってきますよね。あと監督推薦でオリックスの山本投手も入ってくると思うんですけど、はい、まあそのパリーグらしさで 出してほしいなっていう。
で今、まあ、多分投げて2イニングだろうと言われてますけど、
はい、
6つ取ってほしいですよね。
そうですね、まあ、フォーク交えたら取れると思うんですけど、うん、やっぱり基本的にバッターっていうのはストレート勝負でいきますんで、うん、だから僕最近ここのここ最近のオールスター見てないんですよ。
なんで？
だそういう勝負が やらないんで。
変化球使っちゃうから、
普通のシーズン通りの攻め方してるんで、
うん、真っ直ぐだけで、逆に言ったら佐々木朗希君だったら真っ直ぐだけで勝負してほしい。
そうですね、それとか全球フォークとか。
全球フォーク、
はい、
それもえぐいね。全球フォークってもフォークで150キロですからね。
だからそうやって藤川投手に見せて
こうやって次はフォークって、はい、いやーだから胸と、そうね、佐々木朗希君、
あとそうですね、うん、あの山川選手、
うん、
とどう対決するのか、セ・リーグのピッチャーが。
でも山川選手のこのね、ファン投票で両リーグトップだ
わけですよ。そうですよね。
で両リーグトップで何が嬉しいって、ギーダさんに勝てたのが嬉しいって。ギーダが2位なんで45万7千票ぐらい集めてるんですけど、
それ選手結構気になるんですよ。
あ、やっぱそういうもんですか。
なりますね、中間発表とか、
はい、
そういうの気になるんですよ。
Qさんやっぱ最多得票取ったことあります？
多分あったと思うんですけど、
やっぱそれはやっぱ選手としては両リーグで俺が一番票持ったんだっていうのはやっぱ嬉しい。
やっぱすっごい嬉しいと思うんですよ。
あ、やっぱこれすごいあれなんだね、名誉なんだね。
名誉です、これすごい名誉のことです。変にその MVP 取るよりも名誉のことですね、
うん、最多、はい、だから今で言えばメジャーだったらジャッジが、やっぱそういうのは嬉しい、選手としたら。
12球団でトップってもうさらにも嬉しいですよね。パ・リーグでトップでも、もう嬉しいですけど、
うん、なるほどね、
はい、
いやもうそうそうたるメンツが並ぶ中、
やっぱり柳田選手もフルじゃないですか、
うん、
とこのセ・リーグのピッチャー陣がまたどう攻めていくのかな、
うん、
だからすごい僕その佐々木朗希選手とその、うん、柳田選手の戦いをすっごい注目してたんですよ、
うん、
ちょっとね、うん、肩透かしにあったような、柳田選手もそういう顔してましたけど。
ちょっとフォークなしよって感じで、
そこフォークみたいな、最後ストレート投げてましたけど、
うん、
周りはボール気味だったんで、
うん、もっとまっすぐで押してほしいと、
首振ってフォークはないやろみたいな感じですよ ね、
もう首振ったらまっすぐだと。
自分の対戦した時してきたピッチャーほとんど首振ったらストレートだったんですよ、
うん、
だから首振ってフォークっていうのはそういう自分の中ですごい当初対戦してきましたけど、
うん、
やっぱりキャッチャーを抑えとして変化球サイン出すじゃないですか、
うん、
でもやっぱり首振ってストレート投げてくるのはやっぱりそういうなんていうんですか、ね、今でいうだから清原対野茂とか清原対伊良部とか、うん、そういう勝負をやっぱファンの皆さんが喜んでくれたんじゃないかな、うん、藤川球児もそうですけど、うん、藤川投手もそうですけど、
うん、そういう、まあ、夢の舞台だからこそそういう対決をぜひ
普段できない分
見せてほしいと、
はい、
ですね。そうすると青柳さんはどうすればいいんでしょうね。青柳さんはやっぱり自分のピッチングに、
青柳さんは、あの投手は普段クイックモーションがすごいんですよ、
はい、
モーションで緩急をつけるタイプなんで、
うん、
振りかぶってほしいですよね。振りかぶってするとしょうがない。このパックンパック打たれて
ます。青柳さんでも打たれないもんね。
今のピッチャーってボールでも緩急つけますけど、フォームでも緩急つけられるんですよ、
うん、
だからランナーがいない時に足上げてみたりとか、うん、だからまあ、ジャイアンツ戦になると、まあ、坂本丸選手なんかはある程度動きが大きい、バッターとして動きのタイミング取り方が大きい選手の場合はランナーいないのにクックで投げたりとか足上げたりとか長く持ったりとか、そういうことをする。そうしないともうバッターのことを抑えられなくなってきてると思うんですけど、まあオールスターはそういうこと、もうガチでそう言ってほしいですよね。
なるほどね。俺あとこの湯浅投手っていうのもすごいまっすぐ投げるピッチャーだなと注目してるんですけど、はい
は
い、
そうですよね。僕も解説で見ましたけど、 やっぱり球は強いですよね。
うん、ね、なんかちょっと、藤川くんみたいなスピッキーな球で、うわ、ねええ、こんなピッチャーいるんだと思って。
見た目そんな風に見えないんですけどね。
うん、でもこんな感じで、行くぞーいっていう、なんか、負けん気の強そうな子で、ほら、上から叩くって感じの。
そうですね。だからやっぱり、ストレートの速いピッチャーっていうのはやっぱり魅力ありますよね。はい、
まあ、叩いてる感じ、上からパンって。
でバッターもあえて、今坂本選手は三振しましたけど、うん、ストレートでやられたらもうしょうがないみたいな感じで。変化球ほこって抜かれると、うん、あれみたいな感じで。
そういうもんなんですか。やっぱまっすぐで三振は、うん、しょうがないと割り切れる。
負けたって感じするんですけど。
ちょっとね、湯浅投手もちょっと楽しみにしてるピッチャーの一人なんですけどね、
はい、
あとは、まあ、あとこの同じね、清さんも高卒1年目でオールスターに出たように、はいはい、このロッテの松川捕手、この間まで高校生だったのに、ね、パーフェクトゲームをしっかり佐々木朗希君と撮影したり、末は井口監督曰く城島君みたいになるって言ってたんですけど、この高卒1年目どうですか。
いや、僕よく頑張ってると思いますよ、
うん、
佐々木投手のね、フォークボールをしっかり止めれるわけですから、うん、そこで谷繁さんがまた一言申してましたけど、
なんと谷繁さんは
大魔神のフォークは、うん、ホームベース前で落ちるらしいんですよ、
うん、
で佐々木朗希投手のフォークボールは、うん、届くらしいんですよ、
うん、
だからワンバンを止めなくていいっていう、うん、
何を谷繁君いいじゃないの、少し1年目なんだ。
当然キャッチャー目線でやっぱ厳しいんじゃないですか
試合数も唯一抜ける可能性を持った選手ですよね、谷繁君の記録を、3000試合を。
でもやっぱりキャッチャーというポジションは、うん、まあ、今のコリジョンルールで体当たりとかないじゃないですか、うん、その分長生きじゃないですけど、その
怪我が少ない
少ないと思います。だからその可能性はありますよね。
昔はもうガンガンガンガンぶつかってきて、それこそポージーが膝ぐにゃぐにゃになっちゃって、それであのルールができたんですけど、そういうことも含めて、まあ、怪我がちょっと少なくなってきて、長くプレーできるっていう
可能性はありますよね。あと怪我だけですよね。
いや、でも1年目で立派にファン投票で選ばれるっていうのも素晴らしいですよね。
これ佐々木朗希投手あってのものですよね、うん、違います
いいじゃないの、キヨさん自分と一緒で1年目からこのナビールプロと一緒にプロオールスター選ばれたんだから。
いやそこは言っときたいな僕はちゃんと打って出ました
しばしたがきのゲートセブン。
さあ、そしてですね、オールスターが終わると、はい、いよいよ後半戦が始まりますけど、はい、ペナントレース、キヨさんが注目しているチーム、そして優勝、はい、セリーグパリーグ。
やっぱ自分の場合はやっぱりね、立浪新監督をすごく自分の同じ学校出身でもらいますし、今すごい厳しい状況ですけども、
はい、
まあ、とにかく僕も見てきましたけど、
はい、
やっぱり打線がここっていう時にね、出ないっていうのが厳しい状況でもあるんですけど、ピッチャー陣はいいんでね、あと打線だけの問題ですよ ね
柳君、大野君、右左きっちりいるんで、
は
い、
あとヤクルトがちょっと強すぎますよね。
キヨさんどう見てます、あのヤクルトの独走を。なぜあそこまで。
やっぱりそのリリーフ陣がしっかりしてるっていうのと、
ブルペンね、
あとその4番バッターの村上選手、はい、あと1番の塩見選手、
うん、
この1番4番、あと3番にその4番テッド選手、この1、3、4がしっかりしてて、あとキャッチャーもいいじゃないですか。
要するに中村選手と、また今高卒で、
やっぱりそのセンターラインがしっかりしてるっていうのと、クリーンアップがしっかりしてる、そしてその自分たちセーフライオンズでも強かった時代も、 やっぱ後ろ3本の矢がいましたから、うん、杉山投手、塩崎投手、香取さんっていうね、うん、
とにかくその後ろもしっかりしてる、はい、センターラインもしっかりしてる、そして、はい、先頭クリーンアップはしっかりしてる、はい、負けるわけがないと。
いや、それで今年逆転試合がものすごい多いじゃないですか、はい、やっぱり
本当にね、3点4点だったら、ね、逆転されるってもうなんか相手チームがもう萎縮しちゃってるような。
いや、一昨年まで最下位のチームって考えられないですよ。
そうなの、そうなの。
自分たちの野球館の中で一昨年までの最下位のチームが去年優勝してまた今年も首位ぶっちぎってるっていうのは僕はちょっと理解できないんですよ、うん、
だからずっとね、掛布さんが言ってた優勝とかタイトル取ると野球選手は大きく伸びてしまうって、はい、一気に一皮むける、一皮も二皮もむけるって言ってたんですけど、去年の優勝が相当の自信になっていると。
やっぱああいう修羅場とか土壇場正念場をくぐり抜けるとやっぱ選手っていうのは、うん、やっぱ強くなりますからね。
なるほど、はい、そういうことがちょっとバックボーンになってこの独走体制に、
もうあとジャイアンツがどれだけその頑張っていけるかっていう部分もあると思うんですけど、
やっぱ広島が
上がってきましたね、
秋山選手が入ったことによってちょっとまたこう追いかけるムードが出てきたなっていう。
そうですね、春先はもうカープね、うん、もう笹岡監督がもうマスクから顎出るぐらいちょっと泣きましたけど今しっかり収まってますもん、ね、
いやだからちょっと、まあ、ヤクルト以下のその2,3,4,5,6 もう本当に
だからちょっとで3位は、うん、みんなあと下位まで狙える位置にいますよね、
うん、クライマックスシリーズに向けて、はいはい、そういう戦いになってしまうのはちょっと寂しいですけども、ヤクルトはこれまでだけ独走してるのだと、はい、そういう戦いにも なるという後半戦、
でもやっぱりそのヤクルトとしたら、うん、今度は戦いづらくなってくるんですよね、やっぱり、うん、今度は星の取りこぼしにやっぱり、うん、絶対勝てる相手に負けたり してくると、うん、ちょっと焦ってきますよね。うん、
それでもこの貯金数はちょっとほぼ独り占めに近いんで、貯金の数が。
そうですね、あと、まあ、下位にいるチームはいかに5割に持っていけるかというとこがポイントになってくると思うんですけど、うん、
セ・リーグ、
はい、
そしてパ・リーグは
パリーグはやっぱり、まあ、ソフトバンクがね、うん、本来強いと思ってたんですけども、うん、まあオリックスの覇者も去年ねあれだけ力のあるチームだけに、うん、これからラオウがね今調子よくなってきたんで、うんうん、パリーグもまた混戦になってくると思うんですけどね。
まだまだこっから何があるかわからないのがパリーグ。
あとライオンズもね頑張ってほしいですし、うん、まあ、山川選手はこのままいけばね、うん、絶対に大丈夫だと思うんですけどね。
そう、西武はねチーム防御率いいんですよ、
はい、
だから本当ちょっと打線がもう一髪二髪だから森君とか帰ってきて
そうですね、
グッとなると逆転できるっていう可能性が大きいんですよね、
は
い。
まあ、高橋さんのおっしゃる通り、森選手はね帰ってきまして、うんうん、ちょこちょこ最近いいところで打つようになってきましたんでね、うん、森選手が元気な時っていうのはやっぱりライオンズ強いんでね、うん、ライオンズが優勝してる時は5点差あっても6点ひっくり返すみたいな、うん、そういう打線でしたから、うん、まあ、チームのライオンズのチームからガラッと変えたの辻さんというか、うん、今のバッター陣ですから、うん、そういう爆発力が出てきたらまた面白くなると思いますけどね、
はいはい、じゃあまだまだそうパリーグは混戦で、セリーグはこれから2位3位を どのチームが
奪
っていくかっていう戦いになりそうだと。
そうですね、はい、ヤクルトは、まあ、あと怪我人とか、うん、絶対1年通して絶対ずっと1チームってないんですよ、うん、でそういう時にその他のチームがどんだけ詰めれるかっていうことが、はい、
まあ、じゃあまた9月10月までしっかり見ていくと、はい、いうことですね、はいはい。